本日は礼拝後に2019年度の教会総会が行われます。過ぎた年度に神が与えてくださった恵みを一つ一つ数えるとともに、新しい年度、神が私たちに与えてくださっている使命を果たすために、私たちが献身の志を新たにするための、そういう総会であります。なるべく多くの方に残っていただきたいと思います。なんだか今日ちょっと少なめな気がするんですけれども、なるべく多くの方に残っていただきたいと思います。まあ、それなので説教はあまり長くならないように自重しなければなりません。まあ、そうは言いましても、あまり極端に短くなることはありません。35分は喋ろうと思ってますし、そしてまた少し横道にそれるような話から最初から始めさせていただきたいと思います。すでに修法の理念の牧師ダイアリーにも書いたので、親と思っていらっしゃる方もいるでしょう。実は先々週教会に電話がかかってきまして、 NHK 金沢の石川の壺という短い5分間の番組で宇多津山について取り上げることになり、教会に取材に行きたいのですがという電話でした。制作担当の方がいろいろ調べているうちに、宇多津山には明治の初めに流刑されてきた長崎のキリシタンたちが収容され、そして山の開拓に従事していた。でその流刑されたキリシタンたちの監督が長尾八之門という人であった。でこの人は苦難の中でも絶望しないキリシタンの姿に感銘を受けて、やがて北陸初のキリスト者となった。その息子の牧がこの元町教会の初代の牧師を務めたということをお調べになった。そこでぜひ私たちから話を聞きたいということでした。ただ話をするだけだと思ったら、改めて金曜日にカメラを持って取材に来られ、また5月5日の日曜日には礼拝の様子を撮影したいというお申し出がありました。正式には総会の後の臨時長老会で決めることですけれども、金沢の方々、石川の方々にそのような自分たちの地域の歴史を知り、誇りに思っていただきたい、私たちの教会の存在をもっと知っていただきたいと思い、喜んでお引き受けすることにしました。そこで私も付け焼き場ながら改めて八之門のこと、牧のことを調べまして、いろいろと感銘を受けました。最近ずっと私が口にしていることですが、長尾親子のことを調べてみても、やはり信仰のユーモアということを改めて思わされました。明治維新後、八之門は商売に失敗して無一文になりますと、自分のことを無一と、無一文の無一と称するようになり、キリスト者になった後も生涯無一というと名乗り続けたってことも、これはユーモアがあると思いますし、牧が豊橋時代で伝道していた頃、路上生活者を家に頻繁に泊めるものですから、家には年中しらみが湧きまして、それをいちいち潰して1000匹以上になって、それをいちいち瓶に貯めて集めたものを、やがて家宝として長男に引き継いだというエピソード、これも思わず笑ってしまいました。そんなユーモアのあるエピソードの一つとして、生まれてくる子供に子を持つ平定の実感にちなみまして、子を持つ日、平理、定老と順々につけていったっていうのも、これも面白いですね。今で言えば1週間の7日間の曜日ですね、長女には月子、次は過去、次は水老、次は木造みたいにつけるものですから、これはユーモアのあること。こういうおかしみというのか、面白さっていうのは、明治時代にはそういうキリスト者のエピソードっていうのは長尾親子に限らずですね、いろいろ私も見聞きしたことがあります。当時、蛇宗門とか蛇教と呼ばれていたキリスト教の洗礼を受けるのは、どれほどの覚悟が必要であったかと思いますが、けれども彼らが洗礼を受けていったっていうのは、単に真面目とか真剣っていうことだけでは説明しきれないものがあったんじゃないかなって思うんですね。福音によって自由になった、それこそ大きく窓が開け放たれたような、提灯の暗さから太陽が昇った明るさの中に入れられた、そういう心持ちにさせられたんじゃないかって思います。ただ艱難信仰を耐えたという悲壮な信仰ではないのです。 厚い雲が吹き払われ、夜は明け、太陽が輝き渡った青空の下を生きるような明るい信仰でもあったのです。そういう私たちの信仰であり、そういう信仰者が私たちの先達にいたっていうのは、これはいつも心に留めておきたいことだと改めて思わされました。まあ、変わった名付けといえば、牧師の家庭の子供っていうのは大概ですね、一人ひねりした変わった名前の子供が多いんですけれども、個人的な話で恐縮ですが、我が家も例に漏れず娘たちに少し変わった名前をしてつけています。友人たちからは少々変わった名前は私が思いついてつけたんだろうと思われているんですが、これは実は違いまして、全て妻が考えました。私もいくつかいつもアイデアを出すのですが、結局は妻が十月十日じっくり考え、これしかないと固く決意している名前を私がいつの時点で納得して受け入れるかというだけであります中でも私が一番抵抗しましたのは2番目の娘の名付けであります。カナンという名前ですけれども、私はこの名前をなかなか受け入れることができませんでした。カナンというのは聖書の中で主なる神様がアブラハムに指し示した、約束の地の名前であります。生まれ故郷を離れ、私が与えるカナンの土地に行けと神様が与えてくださる約束の土地、それがカナンです。なるほど、これは聖書的かつ、日本人の名前としても使えそうなアイデアだと思います。ある大阪出身の先輩牧師が自分も娘にカナンという名前を付けたかったそうなんですけれども、大阪だとカナンっていうのはカナンなぁと、かなわんなぁとからかわれてしまうから、仕方なしにカナン子と名付けたと聞きました。キリスト者の家庭では、ない名前ではないんですね。けれども私はものすごく抵抗しました。埼玉出身なので響きは別に問題ないんですけれども、聖書で用いられているこの言葉の使われ方に、これは果たして自分の子供につけていい名前なのかというふうに躊躇したのであります。カナンという名が最初に登場するのは、洪水を生き残ったノアの3人の息子の子孫の一人の名としてです。ノアにはセム、ハム、ヤフェトの3兄弟がいましたが、その真ん中っ子ハムの一族がカナンと後に呼ばれるようになりました。ところがこの後のカナン族の先祖であるハムですけれども、酔っ払った父親の集体を目にしたということで、父親から呪いの言葉をかけられてしまった子であります。創世記9章25節にこういう言葉があります。ノアが息子にこう言ったんです。カナンは呪われよ、奴隷の奴隷となり兄たちに仕える。でこの言葉の通り、カナン人というのはイスラエルの民が約束の地に入植していくとき最も敵対し、そして決してカナン族から妻を目取ってはならないと厳命される、不名誉な役割を担った民族であります。ですから果たして父親に呪われよと語られ、イスラエルに敵対し、また偶像礼拝へと誘惑する決して交わってはいけない異教の民の代表格のような民族の名前を自分の子供につけていいのかって思ったんです。大変個人的な話のようですけれども、今日の聖書の物語が一体どういう背景を持つものなのか、これでご理解いただけたと思います。カナンというのはイスラエル人にとって土地としては約束の土地ですけれども、人物の名前あるいは民族の名称としては忌み嫌われ呪われた名前なのであります。そのカナンの女が今日の聖書箇所でシュエスと出会ったのであります。病にかかった自分の子供を癒してほしいとシュエスに頼みに来たのです。私たちはシュエスというお方が当時忌み嫌われた人々の友であったかとをよく知っています。当時の宗教的な人々、真面目な人々、善良な人々からさえ忌み嫌われていた罪人、徴税人と呼ばれる人々の友達となられたお方であることを知っています。シュエスは汚れた者と呼ばれたその人たちと喜んで食卓を囲みました。しかもそれを決してパートタイムのお働きとはなさらなかったのであります。 その人たちと触れても決して手をお笑いにはならなかったのであります。それは24時間中数時間あえて汚れた民の中に入っていくという、そういう聖人的行為ではないということです。決して宗教的な汚れを落とすという理由では手をお笑いにはならなかった。24時間365日、汚れとご自分を断ち切らずに主イエスは生きてくださった。そして弟子にもそのことをお命じになりました。どんな人と触れ合ってもその汚れを払い落とすようにして手を洗ってはいけないんだ。そうやって自分だけは汚れていないかのように、自分たちだけが聖なる選ばれた神であるかのように振る舞ってはいけない、そうお命じになりました。そんな主イエスです。そのようなお方の前にカナン人がやってきたんです。私たちは当然主イエスはその壁を乗り越えられるだろうと想像いたします。ところが今日の聖書の話ではそうではないのです。23節に、しかしイエスは何もお答えにならなかったとあります。主よ、ダビデの子よ、憐れんでください。カナンの女がそのようにすがりついても主は何もお答えにはならなかったというのです。しかもこの無視がほんの一瞬のものではなかったことは続く弟子たちの言葉から明白であります。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。カナンの女はシュエスに無視されるままにその後に従いながら叫び続けたのであります。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。何度も何度も叫びながらひたすらついてくるので弟子たちは平行してしまったのであります。先生、あまりにうるさいです、何とかしてください。弟子たちのこの願いは一読すると冷たい言葉のようにも見えますけれども、主イエスの続く弟子たちへの応答の言葉を見れば、早くこの人の娘を癒してこの人を帰らせてあげてくださいという意味の願いであったことがよくわかります。弟子たちにも分かっていたんだと思います。主イエスはカナン人だって差別されないだろう、分け隔てなさらないだろう、必ずその願いをお聞きくださるだろう。ところがそうではなかったのです。主イエスは弟子たちに向かい、私はイスラエルの失われた羊のところにしか使わされていないとおっしゃった。つまり主イエスは自分が来たのはイスラエル人のため、それも失われている選びの民のため、だからイスラエル人でありながらその交わりから疎まれ弾かれてしまっている徴税人とは誰とでも食事をするんだ、罪人を迎え入れるんだ、弱っている者を力づけるんだ、けれどもそれはイスラエル人限定だとここでおっしゃっている。主イエスがそうおっしゃるんですよ。あるものを清い器にお作りになることができ、あるものは汚れた用途に用いるためにそう作る自由がある、神のその一人子がそうおっしゃる。イエス・キリストがその神の子としての権威を持って、私はイスラエルの失われた羊以外のもとには使わされていないのだとおっしゃる。私たちの聖書解釈の原則に従うならば、ここまでイエス様ははっきりとおっしゃるのであれば、これ以上言うべきことはないのであります。その言葉をその通りですと受け止めるほかないのであります。私たちは自分の意に反することがあったとしても、主よ、お言葉通りこの身になりますようにと神のご意思を受け止めることこそが正しい信仰だと思っています。それはその通りです。神が際限なく私たちの願いを聞き入れられることが私たちにとって最善なことではないということは私たちもよく知っているんです。際限のない願いというものは 人間を化け物にするといった牧師がありますが、それは神への祈りにおいても同じことであります。神様は自動販売機じゃないんですよ。願ったものが何でも与えられるなら、それは対話じゃなくて魔法なんですよ。自動販売機にしてるんですよ神様。祈りは魔法ではありません。それは実会で固く禁じられていることであります。何時主の皆をみだりに口にあぐべからず、これは主のお名前による祈りを魔法の呪文のように使ってはいけないということであります。祈りというものは突き詰めて言えば、お言葉通り好みになりますようにと主のご意思を受け入れることであります。だからそのような私たちの祈りの姿勢、聖書解釈の原則に従えば、主イエスがはっきりおっしゃったことについてはこれ以上の議論はないのであります。キリストがイエスといえばそれはイエスだし、キリストがノーといえばそれはノーであります。ところがカナンの女は食い下がりました。決してそのお言葉に納得せず、主イエスの前にひれ伏し、改めて主よどうかお助けくださいと懇願しました。主イエスは重ねて言いました。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。この中にも確実にいらっしゃいます犬好きの方には大変申し訳ありませんが、この主イエスのお言葉においては子犬という言葉には何ら肯定的な意味は含まれていません。まあ、古い下品な日本語にもあります。人間ではない、畜生である犬です。子供たちのパンを取って畜生にやることはできないって、そういうふうにおっしゃったんです。まあここまで言われまして、どうしてなお食い下がることができるだろうかっていう、そういう言葉です。私たちの教会では決してこのような下品な言葉遣いをすることはないと思いますけれども、教会の語る言葉につまずいてもう礼拝に来ないという気持ちになってしまうってことはあり得ると思います。外から見ていた時は自分を救ってくれる何かを教会が秘めているに違いないと見えていた。それで礼拝に通い出した、各集会に出てみることにした。けれどもそこでは自分には関係のない話がもうされているようで失望したっていうことは、これは起こるかもしれない。あるいは教会の話を聞きながら自分は拒否されたと思い込んでしまうことだってあるかもしれない。そういう経験を一度二度と重ねてまいりますと、最初の期待がすっかり萎えてしまって、もう教会に行くことはよそうっていうことが起こるかもしれません。ましてここでは主イエスからはっきりと子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないって言われたんです。無視され弟子たちに関わりがないと話されているのを聞き、その上面と向かって犬呼ばれされた。自分の前になぜだか扉は固く閉ざされてしまったんです。憐れみに富むお方の憐れみが自分にはシャットアウトされてしまっているかのようなんです。こういう経験というのは神の御心を問うギリギリのところだと思うんですね。神の御心の秘密に限りなく接しているような出来事であると思う。しかしこの場合もまた扉は閉ざされたんだということを認めることこそ神の言葉に従うということには思えないでしょうか。癒しを与えることも恵みを与えることも信仰を与えることも、これは全く神様の自由に属する事柄です。誰に扉が開かれ誰の前で閉じられるか、これは神様の自由です。だから例えばそれだからこそどの種が実るか、最終的には私たちの経験則っていうのは何の役にも立ちませんから、誰にでも伝道するんですよ。 どの実が実るかは私たちの範疇にないから、望みが薄くても諦める必要がないんですけれども、このことを裏側から言えば、もしも神が扉を閉ざされるならば、どんなに従う見込みがあるものも主イエスの弟子になることはできないのだと言わなければなりません。で、こういうことを言うことは、神の御心の秘密のギリギリの線に接するような発言だと思います。ところが、そのギリギリの線に達したそこで、カナンの女はなお諦めなかったんです。主のそのお心を受け入れることができなかったんです。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。カナンの女はこの基地によって溢れ出すようなユーモアによって、シュエスの言葉を広げてしまうんですよ。あの、シュエスの言葉を崩すっていうよりも、言葉の約束の有効範囲を広げてしまうんですよ。そうですよ、私は子犬ですけれども、子犬も食卓から落ちるパンくずはいただくのです。子犬である私どもにそのパンくずをください。私は今日の説教はなるべく多くの元町教会の皆さんに聞いていただきたいと思っています。あの、今日来ていない方が思い当たりましたら、ホームページにアップされますから、ぜひ聞いてください。で、そういうふうに皆さんも促してください。よろしくお願いいたします。シュエスはこのカナンの女のお答えを大変お喜びになったんですよ。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。このことを私たちは本当に理解しなければならないと。あなたの信仰は立派だ。言語ではもっと素朴に、あなたの信仰は大きいって言われています。ミクロに対するメガっていう言葉です。メガな信仰です。このメガな信仰の前に、主の固い顔が崩れて、カナンの女にも神の変わらぬ憐れみの眼差しが注がれていることが明らかになったんです。改革者マルチン・ルターという人は、この一連の成り行きを次のように語ってみせてくれました。まるでキリストは彼女の信仰、その良き確信をひっくり返し、キリストについての噂は嘘だったと言わんばかりのようである。私がこれまで聞いて信頼してきた言葉は本当だったのであろうか。いや、それは真実ではなかったに違いない。あの方は私の敵であり、私の味方になろうとはしておられないようだ。見よ、神がご自分の厳しさと怒りを示し、ご自分の恵みを高くまた深く隠される時の激しい一撃がこれである。カナンの女の前に固く閉ざされたシュエスの憐れみの姿、そのことをこういうふうに語るけれども、ルターはこの物語の成り行きを続けてこう驚きながら語り直してみせます。彼女はキリストのそうした不親切な邪険とも見える振る舞いを見ようとはしない。どのような仕打ちによっても迷わされず、あまり気にかけることもしない。女はあの厳しい答えにも引き下がらない。キリストの憐れみがその下に隠されていることを固く信じている。犬と呼ばれてもキリストの判断を喜び、自分が犬であることを承認する。これは傑作ではないか。女はキリストご自身のその犬という言葉を捉えるけれども、実はそれによって キリストが捕らえられてしまったんだって。キリストが捕らえられたっていうこのルターの表現は面白い表現だなって思います。このカナンの女はキリストの子犬という小さな言葉を捉え、しかしそれによってキリストがこのカナンの女に捕まってしまったって言うんですよ。その捕まえられたキリストの完全に開かれた心には憐れみが詰まっているんです。それだからルターは私たちに次のようなことを勧めます。外から見ればこの物語の全ての部分は肯定よりも否定を強く語っている。しかしそこには確かに肯定がある。それは極めて深く隠されているので否定のように聞こえる。これこそ私たちの心が試練の中にある時の姿だ。キリストがひどく遠く感じられる時がある。神が激しい裁きをもって私を拒否しておられるように感じる時がある。しかしそれは真実ではないんだ。そうした感覚から身を引き離さなければならないんだ。そして神の約束の言葉に固く立って否定の下に隠れた肯定を捉え、それを捉えて離さないでいればいいんだ。私たちもこの女のやり方を知ろう。神ご自身の厳しい判断を捉え、しかし言おう。その通りです。主は主よ、私たちは裁かれるべき罪人です。あなたの恵みに値しないものです。しかし、あなたは罪人に許しを約束してくださいました。あなたは正しいものを招くために来られたのではありません。罪人を祝福するために来られたんです。もうこれ以上長い話はいたしません。ただ私はこれを私たちの信仰生活の急所であると信じています。それだからまたこれは聖書黙想のコツ、説教の聞き方のコツでもあります。私はこの教会に連なる皆さんにこのようなキリストへの信頼、聖書へと肉薄していただきたい。それをご自分のものとしていただきたいと願っています。先週もご紹介いたしました加藤常明先生は日本に聖書黙想の方法を紹介してくださった方であります。黙想っていうのは何よりも聖書に忠実であり、そこからずれないということを口を酸っぱくして牧師たちに指導してこられましたけれども、その先生が説教の中でたびたびこういう表現をされるんです。この御言葉の中からどうしたら神の恵みが見えてくるだろうか。そうでなければ私たちはこの礼拝堂から去ることはできない。どうすれば神の恵みをここに読み抜くことができるだろうか。そうでなければ一週間歩むことができないじゃないか。聖書を黙想するっていうことはそういうことなんですよ。聖書が読めたっていうことはそういうことなんですよ。神の恵み、キリストの憐れみが見えてくるまでじっと御言葉の前に、主イエスの前にとどまり続けることです。神に突き放されたと思う時も恵みが見えてくるまで食らいついて離さないことです。これはカトリックもプロテスタントも関係なく、教会が教会であるということ、キリスト者がキリスト者であることの要のような信仰であると私は思います。宇多津山のキリシタンたちが迫害の中にあっても希望を捨てず、長尾八の門に感銘を与えるような明るい顔でいられたのは、そして彼らと共に八の門も牧も困難な伝道の状況にありながら、どこかに 自由とユーモアに裏打ちされていたというのは、目に見える試練の下に隠された神のキリストの憐れみの御顔を見続けていたからであります。カナンの女の信仰は大きい信仰です。こういう姿を見ると、なぜこれほどの信仰を神がお与えになったのかと驚嘆することであります。けれども、本当のことを言えば、私たちはこのカナンの女以上に神がそっぽを向いているって思わなくてもよいんですよ。この神の子キリストはやがて十字架にお付きになるのです。十字架にお付きになり、黄泉にまで下られたと聖書はそのように語るのです。十字架に至るまで、神に捨てられたところまで下られ、それによって私たちの誠の兄弟となってくださった。私たちにその憐れみの顔を示してくださったのであります。そのようにして主イエスキリストご自身が私たちの信仰を広げてくださるのであります。私たちの信仰は大きいのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この後教会総会を行います。あなたの恵みに感謝し、またあなたがくださる新年度の伝道の使命に生きるための備えの総会です。病の娘に代わってキリストの恵みの御顔を掘り当てたカナンの女のように、私たちもこの世に代わってこの世のために神様の恵みの眼差しを掘り当てることができますように、その神の愛の眼差しを悲しんでいる者、打ちひしがれている者、不安と恐れに取りつかれている者に指し示すことができますように、また教会の仲間のためにも、いつも新しくその恵みを聞き、その恵みを語り聞かせることができますように、黄泉にまで下り、私たちの兄弟となり主人となってくださったイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。458番。458番。